今日の聖書箇所には約束の地に導かれたアブラムに与えられた試練について書かれています。アブラム以降はハランから約700キロを歩いて約束の地カナンにたどり着きました。しかしその地にすでに先住民が住んでいました。しかもその地に飢饉が起こったのです。そこでアブラム以降はそこに定着することを断念してエジプトへ向かってさらに旅を続けることにしました。今日の聖書箇所の10節にその地方に飢饉があった、アブラムはその地方の飢饉がひどかったのでエジプトに下りそこに滞在することにしたとあります。アブラムは一族と共に約束の地カナンを離れ食料が豊富であると想像されるエジプトの地に滞在するために下っていきました。しかし主なる神はカナンの地に行くようにアブラムに命じましたが、この地からこの時エジプトに下るようには言われませんでした。なのにアブラムはこの時目の前の状況を好転させることだけに心が奪われてしまい、神様に主よ、エジプトに下るべきでしょうかと問うことなく、自分の力と方法で生きようとしてエジプトに下って行きました。ところがその地ですぐにアブラムは大きな試練に見舞われます。それは滞在先でアブラムの妻サライが大変美しい女性だと評判になって、その噂が広がり、それがエジプトの王様パラオにも届いたことがきっかけでした。アブラムは非常に心配になりました。そしてエジプトの王パラオが自分を殺して妻サライを奪うのではないかという恐れに取りつかれます。そこでアブラムは悩んだ末に給与の一策とも言うべき奇策を妻のサライに伝えます。11節から13節をお読みします。エジプトに入ろうとした時妻サライに言った。あなたが美しいのを私はよく知っている。エジプト人があなたを見たらこの女はあの男の妻だと言って私を殺しあなたを生かしておくに違いない。どうか私の妹だと言ってください。そうすれば私はあなたのゆえに幸いになり、あなたのおかげで命も助かるだろう。アブラムの妻サライはこの時すでに65歳でした。不思議に内面も外面も当時の女性の中でも際立って美しかったのです。その際当時の権力者は美しい女性がいますと他の人の妻であってもその夫を殺してその妻を奪い取ることが起きていました。アブラムはこの時にも神様に祈りを捧げることがおろそかになったようであります。今までは行く先々で祭壇を築いて主の名を呼びながら祈りました。しかしこの時神様この危機においてどうしたらよいのでしょうかという祈りがありませんでした。また妻サライに妹だと言わせたことも神様の御声に従った声ではありませんでした。アブラムはかつて神様の御声を聞き約束へって言われた通りに信仰によって父の家を出たアブラムでした。加えてカナンの地に入ってこの地を与えるとの約束を受けて何度も祭壇を築き祈ったアブラムです。しかし今回のような自分の身を守ろうとして妻に妹だと言わせることは 本当に情けない信仰でありました。神の言葉に従って旅立ったアブラムの信仰はどこへ行ってしまったのでしょうか。信仰者はいつも清い正しいとは限らないのです。妻に対して自分の妹のふりをするように頼んだアブラムの提案はいかに旧約の一策とはいえあまりにも乳心で極めて身勝手な要求でした。けれども妻サライは逆らわずに黙ってそれに応じます。その結果エジプトの王パラオはアブラムの妹と信じてサライを宮廷に召し入れられました。そしてそのお礼としてアブラムにはたくさんの財産が与えられました。14節から16節をお読みします。アブラムがエジプトに入るとエジプト人はサライを見て大変美しいと思った。パラオの家人たちも彼女を見てパラオに彼女のことを褒めたのでサライはパラオの宮廷に召し入れられた。アブラムも彼女のゆえに幸いを受け羊の群れ、牛の群れ、ロバ、男女の奴隷、メロバ、ラクダなどを与えられた。サライのゆえにアブラムも大いに優遇されました。しかし自分の身を守ろうとして夫婦であることを隠した結果気がついたらサライがパラオに召し入れられることになってしまいました。そして今さら父は私の妻ですとは言えなくなってしまったのです。その原因は試練の中で自分の力と工夫で自分の身を守ろうとしたことにあったのです。神様の約束の御言葉を信じて旅立ったアブラハムはその信仰の旅路において試練に遭う時神様により頼むのではなく自分の力と工夫で何とかしようとするその情けない姿をさらけ出してしまうことになったのです。信仰の父アブラハムは父はこのような不信仰の父でもあったのです。しかし大切なことはそこでも神様の守りがありました。主なる神様はアブラハムとサライを救い出されます。17節をご覧ください。ところが主はアブラムの妻サライのことでパラオと宮廷の人々を恐ろしい病気にかからせた。この恐ろしい病気は提訴の危機に瀕したサライを救うためにまた信仰の危機に瀕したアブラムを救うために神様が介入されたことを示しています。パラオはサライを召し入れたことで天に呪われたのに違いないと思ってアブラムを呼び出して問いかけます。18節19節、あなたは私に何ということをしたのか、なぜあの婦人は自分の妻だと言わなかったのか、なぜ私の妹ですなどと言ったのか、だからこそ私の妻として召し入れたのだ。さああなたの妻を連れて立ち去ってもらいたい。ここであなたは私に何ということをしたのか、この問いかけはすでに創世記の中では禁断の木の実を食べたエヴァに向かって神様が何ということをしたのかと言われます。また弟アベルを殺したカインに対しても何ということをしたのかと言われました。そして今また主なる神様はエジプトの王パラオの口を通して何ということをしたのかとアブラムに問われたのです。 信仰の父アブラムは恥ずかしさのあまり下を向いた音でしょう。しかし主なる神様はそのようなアブラムを見捨てず、あなたを祝福するという彼との約束を守られます。最後の20節にこう記されています。パラオは家来たちに命じて、アブラムをその妻と全ての持ち物と共に送り出させた。アブラムは与えられた家畜や財産を持って妻サライと共にエジプトを去ります。神様はアブラムの不信仰にもかかわらず、アブラムを祝福するという約束を守り続けてくださるのです。創世記12章2節、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。この約束は無条件でありました。アブラムが神様に顔向けできないようなことをしてかしているにもかかわらず、神様は少しも約束を違えず守り続けてくださるのです。それが神様アブラムの神でありました。ここで私たちは自分自身をこのアブラムに重ねて考えることができます。私たちは神を信じ、また聖書を読み、祈る生活を送っています。そして神様は私たちの罪を許し、義としてくださっています。イエス様の計り知れない十字架の恵みと祝福が与えられているのです。ヨハネの手紙1の3章16節に、イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りましたと書いてあります。クリスチャンはイエス・キリストの十字架による救いという大きな恵みに預かりながら、時には失敗を起こします。クリスチャンでもあるのに、それでもクリスチャンか、そのように責められることを知ってしまうことがあるかもしれません。しかしその時にも神様が御手を差し伸べてくださることを信じたいものです。ルカによる福音書22章31節32節のところに、ペトロに主イエスが語りかけられた御言葉が記されています。ペトロはこのあと3度も主を知らないとイエス様を裏切る言葉を口にするわけですが、そのことをよくご存知の上でイエス様は、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったとおっしゃっています。信仰がなくならないように祈った、この言葉はまた私たち一人一人に対する慰めに満ちた言葉であります。イザヤ書46章4節に、私はあなたたちの老いる日まで、白髪になる日まで背負っていこう、私はあなたたちを作った、私が担い背負い救い出すという言葉があります。神様は私たちをイエス・キリストの救いに入れてくださった以上、最後まで面倒を見てくださるのです。アブラムのように情けない姿をさらけ出す私たちを、担い手でも背負ってでも救い出してくださることをこの聖句は示しています。神様は不信仰な私たちをなおも担ってくださり、私たちが神の祝福救いの恵みから落ちてしまわないように守ってくださるようくださることに、心からアーメンと祈り願いたいものです。 お祈りをします。主なる神様、今日は信仰の父アブラムの恥ずかしいところ、失敗を犯したところに共に耳を傾けました。そのアブラムの失敗は賭けの多い私たちの失敗でもあります。その罪人を救うためにアブラムの子孫としてお生まれくださったイエス・キリストがいることを、またイエス・キリストの十字架のゆえに私たちを許し愛し祝福を与えてくださったことに感謝いたします。主よ、どうぞ私たちもアブラムの子孫として祝福の源になる約束をいただいたものとして日々歩んでいけますように、さらなる導きをお与えください。この祈り、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。